今日は広報島田9月号16ページに掲載の放課後児童クラブ、土曜児童クラブの募集のご案内と、ぐっすり眠れていますかについて、子育て応援課の曽根さんと健康づくり課から大村さんにお越しいただきました。お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは曽根さん、放課後児童クラブ、土曜児童クラブの募集について伺います。来月、10月から令和6年度の利用の申し込みが始まると、広報島田に歌ってありますね。これから小学生に上がるという保護者の方もいらっしゃると思います。曽根さん、改めて児童クラブとは何か教えてください。
はい。保護者が仕事などにより、昼間、ご家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図るものです。
はい。
島田市内にも、小学校の敷地内や公民館にある、市が設置している公設の児童クラブと、民間が設置、運営をしている民間の児童クラブがあります。
はい。その児童クラブでは子どもたちは基本的にどのように過ごすんでしょうか。
はい、児童クラブの基本的な過ごし方としては、下校の時お家に帰宅せずに直接児童クラブへ向かいます。そして学校の宿題をしたりおやつを食べたりします。その後室内や校庭で自由に遊び、日が暮れる前に室内に戻ってから保護者のお迎えを待ちます。
はい、小学生がご自宅に一人でいる、特に低学年のお子さんがいらっしゃるご家庭ではお仕事をされている保護者の方もちょっと心配ですよね。
そうですね。
この児童クラブがあるから本当に助かってるっていう方多いと思います。市内にはどのくらいの児童クラブが開設されているんですか。
はい、市内には現在23箇所の児童クラブがあります。
はい、
そのうち市が設置している公設の児童クラブが16施設、民間が設置運営をしている民間の児童クラブが7施設あります。
はい、
また令和6年の4月から利用をいただける新規の、民間の児童クラブが6号地区に新たに2カ所新設の予定があります。
はい、それぞれのクラブの利用時間について教えてください。いかがでしょうか。
そうですね、公設と民設で時間が異なりまして、公設の児童クラブは月曜日から金曜日の下校時刻から午後6時30分までの利用ができます。また夏休みは午前8時から午後6時半まで解消をします。また土曜日に利用したい方向けに、市内全域の児童を対象に島田第五小学校の児童クラブを使って土曜児童クラブを解消しています。利用時間は午前8時から午後6時30分までです。お休みですが、日曜日、祝日、お盆の時期と年末年始になります。
はい、ありがとうございます。ああ、夏休み開設されてるんですね。
そうですね、
これいいですよね。本当助かります。で、実を言うと来年度の利用申し込みということで言うと、もう始まってるんですよね。
そうですね、はい、令和6年度の公設の放課後児童クラブ、土曜児童クラブの申し込みは、申し込み用紙に必要事項を記入していただきます。書類は9月から子育て応援課の方で配布をしておりますが、市のホームページからもダウンロードできますので、そちらもご利用ください。お申し込みの受付期間は10月の2日月曜日から31日までので、土日祝日は除きます。
はい、
お時間は午前8時半から午後5時15分までの間に直接子育て応援課にお持ちください。
はい、
なお現在児童クラブを利用中の方の継続の申し込みは、利用中の児童クラブで申し込み書の配布や受付を行います。次に利用料金ですが、
はい、
放課後児童クラブは月額7500円で、長期休暇中の8月は11,500円、3月は9500円です。毎月ベッドおやつ代が1500円程度かかります。土曜児童クラブは月額4000円になります。 なお、兄弟での利用や生活保護の世帯、児童扶養手当の受給世帯は減額の制度があります。
はい、ありがとうございます。民間の児童クラブもあるんですね。
そうですね、民間の児童クラブはそれぞれ施設によってお申し込みの方法や利用時間、料金なども異なりますので、はい、直接お問い合わせをお願いします。
わかりました。
民間の施設は大津地区は落合にある大津保育園放課後児童クラブ、電話 32-9919、 6号地区は道越2丁目にある6号放課後児童クラブリンゴ、電話 37-0697、 道越島の象山児童クラブ島田 32-9556、来年4月に道越島に改称する象山児童クラブキッズ島田 32-9556、 東町の放課後児童クラブ秘密基地1号 39-7133、 来年4月に岸町に改称する放課後児童クラブ秘密基地2号 39-7133、次に初倉地区は坂本にある月坂保育園放課後児童クラブ 38-2977、 金谷地区は上社にある上社保育園放課後児童クラブ 45-3240、 最後に牛尾にある五花保育園放課後児童クラブみんなっこ 54-5005 です。
はい、ありがとうございます。2カ所来年4月に増えるというのは嬉しいですね。
そうですね。
利用するにあたって利用の対象になる子どもたち、児童について今一度教えてください。
はい、保護者がお仕事、怪我、障害などによりご家庭にいない、または昼間児童の面倒を見ることができないご家庭が対象になります。
はい、
また保護者が親族などの病人や心身に障害がある方を常時介護をしている、看護をしている等の場合も対象になります。
はい、ありがとうございます。で、募集した後なんですが、どのように利用が決定されるんでしょうか。
令和6年度4月の以降の利用申し込みは10月が一斉の申し込みの期間となります。
はい、
その後申し込み書の内容に基づいて市で利用決定の審査を行い、令和6年2月下旬頃に決定通知を郵送します。
はい、
またお申し込みは先着順ではありませんので、10月の2日から31日の期間内に書類をすべて揃えて提出をお願いします。
はい、余裕を持って準備していただきたいですね。
そうですね。
広報島田16ページの島育の記事、島田市のホームページから暮らし情報、子育て、そして子育て施設から児童クラブをクリックすると詳細が載っています。曽根さん、おしまいに来年度の児童クラブ募集についてラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、児童クラブは保護者が子どもの面倒を見られないご家庭を支援する事業です。さまざまなケースがありますが、お申し込みをしたもののクラブの利用を休止や退会されるご家庭が増えています。
はい、
クラブの利用が本当に必要かどうか、ご家族、お子様とよく話し合ってからお申し込みをお願いします。
はい、わかりました。ここまで放課後児童クラブ、土曜児童クラブの募集について、子育て応援課の曽根さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて広報島田9月号16ページにありますぐっすり眠れていますかについて、今度は健康づくり課の大村さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大村さんは市の保健師さんですね。
はい、
大村さん、今回は快眠、心よい眠りについてのアドバイスが掲載されていますね。1日の3分の1は眠っていると言ってもいいんですが、この眠りというのは暮らしの中でやっぱり重要なことなんですよね。
そうですね。
はい、
現代社会の中ではスマートフォンやパソコンの普及で動画やゲーム等を 夜遅くまでしている方もいるかもしれません、
はい、
子育て中の親御さんからも子どもがネットの動画をずっと夜まで見ているので困るといった声も聞かれますね、
はい、
夜型の生活は睡眠不足を誘発します。質のいい睡眠について少し考えてみましょう。睡眠は疲れを取ることはもちろんですが、成長ホルモンの分泌や免疫力の向上にも影響があると言われています。
広報島田9月号16ページの記事には睡眠リズムを整えようとありますね。
睡眠は体温のリズムやホルモンの分泌リズムと同様に体内時計でコントロールされています。睡眠リズムを整えてぐっすり眠り、すっきり朝を迎えましょう。
睡眠リズムを整える、そうですね、ぐっすり眠れないと朝もすっきりしないですよね。そのポイントを教えてください。
ポイント一つ目は光です。
はい、
毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴び体内時計を整えましょう。一方で寝る前はスマホやパソコン、テレビなど明るい光を避けましょう。ポイント二つ目は食事です。毎日同じ時間に朝食をとることで体内時計を整えましょう。一方、寝る前の食事は高血糖の状態が続き睡眠を妨げます。また寝る前は利尿作用や覚醒作用のあるカフェイン、飲酒、ニコチンの摂取は控えましょう。
大村さん、同じ時間に起きる、朝の光を浴びる、朝食を同じ時間にとる、寝る前の食事を避け、カフェイン、飲酒、ニコチンは控える、確かにそうですよね。良い眠り、睡眠を妨げることはできるだけ避けたいですね。
はい、そしてポイント3つ目です。適度な運動は睡眠の質を上げます。ウォーキングやジョギングなど有酸素運動は特におすすめです。
はい、
以上の3つのポイントを毎日の習慣にされると睡眠の質が向上し心身ともに健やかになっていくと思います。
はい、しっかり眠れていないという方はぜひともね、これらはいい睡眠につながり日中にも良い影響を与えると感じますから、光、食事、運動、基本的なことを毎日の暮らしにぜひ取り入れていきましょうね。大村さん。
はい、そうですね。そして快眠生活のコツとしまして2つお伝えします。
はい、お願いします。
まず入浴です。40度程度のお湯に20分から30分かけてゆっくり浸かるとリラックス効果が高まります。
はい、
またお昼寝ができる環境にある場合ですが、午後の1時から3時の間は眠気が強くなる時間です。
はい、
ここで30分以内のお昼寝をすると頭がすっきりして元気も回復します。
はい、なるほど。だいたいね、会社 あのお昼休みの時間って12時から1時までっていうところが多いので、例えばですけれども会社でもうちょっとこうずらしていただいて12時15分とか12時30分ぐらいから1時間取っていただいて、そうするとご飯いただいてからちょっと眠れるといいですね。
あ、そうですね。
はい、
と思います。
あれ、眠る前に食事ってダメなんでしたっけ。
あ、そうですね。
じゃあ午後の3時ぐらいに1回お昼休憩をぜひ会社で検討お願いします。お風呂にゆっくり浸かる、30分以内の昼寝をする、本当に良さそうですね。では大村さん、おしまいにリスナーの皆さんにメッセージもお願いします。
はい、睡眠の向上は日中のお仕事や勉強などにも良い影響を与えると思います。
はい、
お子さんと一緒に始める場合もそうですが、いきなり生活習慣のすべてを変えていくことは難しいという方もいらっしゃると思います。寝る時間や夜のスマホを少し控えめにする、いつもより長めにお風呂に浸かるなど、できることから始めてみたらいかがでしょうか。
ありがとうございます。今日は広報島田9月号16ページに掲載の放課後児童クラブ、土曜児童クラブの募集のご案内、ぐっすり眠れていますかについて、子育て応援課の曽根さんと健康づくり課の大村さんに伺いました。お二人ありがとうございます。
ありがとうございました。
子育て応援サイト姉妹区は子育てに役立つ情報がいっぱい掲載されています。広報島田9月号16ページの左上に QR があります。今子育て中の方、そのご家族の皆様、ご出産を控えている方など、ぜひ姉妹区を見てください。姉妹区ラジオは市のホームページからもお聞きいただけます。聞き逃した方はホームページからご確認ください。